Okay, それでは始めたいと思います。Welcome to Green 大学 Radio 環境活動家の清水彦です。GDR ではほぼ毎週環境に関するあらゆる情報をお届けしています。Spotify や Apple Podcast で聞けるようになっているので、ぜひいいね、サブスクお願いします。皆さんに今日ご参加いただいているのは、遠藤さんにご参加いただいているのはその公開収録です。45分から1時間ぐらいインタビューさせていただいて、最後にまとめて質問をお受けしますが、ごめんなさい、質問随時募集することもできます。公開収録に参加してくださっている方からは。ですのでチャットに、つどつどなんかあったら、送ってもらえたらと思います。で今日は、グリーン大学の、ガイドを務めていただいている、ESG 歴19年になったんじゃないですかね。勝手に19に1年上げさせてもらったんですけど、プロの暇人さんに来ていただいてます。こんにちは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、すごく簡単に、プロの暇人さん、自己紹介お願いしてもいいですか？
そうきましたか。
はい
一番想定してなかったなところですねはい、そうですね。もともとは金融機関にいて、いわゆる、金融市場で、金融商品の売買を、20年ぐらいしていましたと。で、その後ですね、今の会社、ちょっと政府系の会社なんですけれども、はい、そこでですね、1兆円程度の預かり金の管理運用ということを任されて、
はい、
その中で、ESG 投資っていうものを、立ち上げて、ある程度、軌道に乗っとっていうところで、今若い人に手放して、隠居みたいな形を取らせていただいてるっていう立場です。
そうですね、はい、それ聞くたびに僕思うんですけど、1兆円ってすごい額ですよね。
投資でも一番最初は2兆円ぐらいって言われてワクワクしてたんですけども、
はい、
なんだよ1兆円半分じゃんみたいに思っちゃったんです
。すごい。それはそのなんか、その株式商品売買してるこう業界に長くいると、1兆円っていう規模っていうのはこう割と普通な感じになってくるんですか？
いや、いわゆるその、なんていうんですかね、預かり資産の1兆円ってものすごく実は大きいんですよね。
やっぱそうなんですね。
はい。ですから、その、証券会社さんですよね、からはものすごく、乗客さんとして扱っていただいて
る気がします。もう、大きな財布が来たって感じですよね。
はい。
はい、ありがとうございます。今日は、生物多様性だったり自然と金融のつながりというところを話していきたいんですが、まずそこに入る前に、一般の人からすると、金融と言われても遠く感じると思うんですよ。銀行とか使うし、お金は持っているけど、金融って言われるとなんかこう、なんやそれみたいなところがちょっとあるのかなと思っていて。ですので、こう、まず、金融って何？私たちとどう関連しているのっていうところから、ぜひ、聞かせてください。
はい、そうなんですよね。確かに、みんな入り口のところ、銀行にお金を預けるとか、生命保険に契約するとか、年金、はい、公的年金受け取るとかっていう、そこのなんか入り口の部分は、関係してるんだけども、そこを表とすると、その裏の部分ってみんなあんまり興味がないっていうか、なんか一回預けちゃうとそれっぱなしみたいな感じになっちゃってるんで、その裏の部分っていうものについて理解することによって金融との距離が縮まるのかなっていう感じだと思いますので、ちょっと消費とも絡めながら、考えてみたいなと思いますと。で、今言った通り、そのみんな銀行に、例えば社会人になると、毎月1万円定期預金しましょう、2年間みたいなこととか、生命保険会社に入って、やっぱり2万円ぐらい毎月貯めるとか。でも生命保険って30年ぐらい払ったりする。で、一方、その企業年金とかだと、サラリーマンの人だと、給料から天引きされちゃう。でも、これって50年ぐらい支払ったりするっていう、非常に実は、長期の関係で、多額なんですよね。
確かに、確かにそうですね。僕も生命保険入れてますけど、長い間帰ってこないですからね。今ももちろん年金払ってますけど。 ね、なんならいつか帰ってくるのかそれは分からないですけど。
そうですね、は
い、長いです
ね。まあ、戻ってくるっていう前提で、まあ、皆さんいるとは思うんだけど、まあ、忘れちゃったりするんですよね。うん、で、そこの、まあ、そこを、まあ、思ってとすると、
はい、
裏があって、
うん、
その、皆さん、その銀行に預けたり、生命保険会社と契約したり、
うん、
で、まあ、いわゆる金利っていうのが付されて、まあ、手元に最終的には戻ったりするとは思うんだけども、はい、うんうんうん、
けどもう少なすぎて帰ってくるのかぐらいですね、うん、例えばこう預金とかだと、
そうそうそう、うん、でも一応なんていうのかな、まあ、作ってるのが原則であって、
はい、
例えばその金庫の中にお金を寝かしてるだけではそういったものはつかないよねっていうことで、うんうん、実はみんなが預けた、みんなが貸したお金っていうのはその裏で、
はい、
金融機関、機関投資家っていうのは企業にお金を貸すっていう、はい、まあ間仲介して企業にお金を貸すっていうことによってそこから金利収入を得ているっていうところなんですよね。
はいはい、ということはその、はい、僕が銀行に口座でを通してお金を銀行に貸したってことになって、
はい、
で銀行はそれをさらにこう投資をしたり融資をしたり、まあ、あらゆる形で貸すんですかね。でそれに対して銀行は銀行でリターンを得て、そのうちのこうパーセンテージを僕は預金に課せられた、金利を通して、まあ、いただいてると、そんな感じになるんですか。
そうですね。だから会社、まあ、企業から見ると、銀行とか生命保険会社、はい、まあ、株式であったり、貸し付けであったり社債、そういったものを発行していわゆる調達、お金を調達するっていうことを企業はしてるということなんですね。で、
はい、
企業っていうのは例えば100億円のビジネスをしたとしたら、自分のお金っていうのはそのまあ 2,3 割だったりして、7,8 割、うん、まあ相当程度のお金っていうのを銀行から借りたり、まあ生命保険会社であったり、企業年金であったりっていう投資家から、うん、まあ一種お借りしてるような状況
なんですよね、はいはいはい、
と。
なので、まあ、企業からすると、金融機関っていうのは、ある意味でこう活動のエンジンみたいな、まあ、燃料をくれている、そういった関係性にもなるということですよね。
はい。
じゃあ、その、
そうする、
はい、
どうぞ。あ、ごめんね。
いえいえ、
どうぞ。で、そうすることによって、まあ、初めて企業は、事業を行って、で、いわゆる我々消費者に対する、まあ、商品とかサービスを提供する。ということになるんですよね。で、そして我々はそれをまあ消費するっていう活動になるんだけども、うん、まあ消費っていうのは非常に、まあ、なんていうんですかね、少額であり短期的なものっていうところで、はい、消費には結構みんな、なんていうんですかね、エシカル消費みたいなことで、なんか気は使ったりするんだけども、うんうんうん、実際それって、金額的にも期間的にも短いお付き合い。うん、でも一方で金融ってさっき言った通り、実は多額ですごく長期的なお付き合いだっていうところを、うん、少し、理解していただくと、ぐっと、あ、実は長いお付き合いなのねっていうふうに、思ったりできるところがあるのかなと思っていますと。
そうですよね。あとなんか、回ってこう、銀行口座とか考えると近いですけど、そこからさらに銀行は企業にお金を貸してて、やっぱ一般の方々、多くの方々が企業に働かれているので、そういう意味では、まあ、そういったお金も、まあ、その給料という形に変わって、でまたそれがこう口座に入っていくっていう、まあ、その間接的にこう何かしらの形でものすごくその銀行からのお金の流れにはみんなお世話になっているということもあるのかなって聞いてて思ったんですけど、この金融と、まあ、環境問題のつながりっていうところにこう早速切り込んでいきたいんですけど、
まあ、はい、
今のその、あ、伊野さんが来てくださった、今のそのサイクルの中で、金融と環境問題っていうのはどのようにつながってくるんですか。
そうです、直接的にはさっきお話ししましたけども、まあ、主役はまあ企業さんだったりするところが大きいですよね、うん、
はい、
で、問題はその環境と紐つくっていうのは直接紐、金融がっていうところもあるんだけど、むしろその企業がやっぱりそのいろんなアクションする中で、
はい、
まあ、何ですかね、いわゆる その活動する中でその負の影響って部分がありますよね。いわゆる外部不経済とか言ったりするところがありますよね、
は
い、でそこってなぜならばっていうと、やっぱりその環境とかいろんなものから得てるものってその目に見えないし価値がわからないから、みんなやっぱりタダだと思ってフリーライドしちゃうっていう部分があって、まあ、川を汚しちゃったり、
うん、
まあ、CO2 を出しまくったりっていうことをしてきましたと。
で、そ
う
すると、ご存知の負の、
はい、
その負の外部性とおっしゃいました？そこの部分ですか？
そうですね。あの、うん、まあ、良かれと思ってものを作ってたんだけれども、
はい、
気づかないうちに川が汚れちゃったりとか CO2 が出しちゃったりっていうことがあって、はい
は
い
は
い
は
い、そうすると、なんか、あの、お金儲けててもこのまま行くとそのお金儲けることが続けられないよねみたいな形になってきましたと、
うんうん、
なので、最近まあ ESG とか、まあ、環境とか社会に配慮しましょうっていうまず流れがあって、企業は、そういったことに配慮して活動しましょうっていうところがあって、そこに、その企業の活動を裏付けするお金を回している銀行とか投資家っていう人たちがどう関わるかっていうと、その環境とか社会に配慮している会社さんにお金をシフトしていこう、
はいはいはいはい、
で前は儲かる会社さんにお金を、まあ、貸し付けたり投資してたところが、
はい、
環境とかそういったものに配慮している人たちにお金を向けましょうという、まあ、ある種ゲームチェンジみたいなのが起こって、はい、そこに、まあ、関与してるっていうところですね。
いやー、めっちゃわかりやすいです。じゃあ、あの、その気になったんですけど、あのシフトしてるわけじゃないですか今。で、過去には、はい、まあ、今もそうですけど、こう企業活動の負の外部性って言われる CO2 出しまくったり、川汚しまくったり、海汚しまくったり、あとはなんか、あの労働環境が劣悪だったりとか、こういろいろこう社会にも環境にも良くないこう負の外部性があって、とはいえそれを今 ESG っていう文脈を通して、あるいは他の文脈を通してこうシフトしているっていう動きがあるんですけど、今の話ですと、なんで今シフトしてるんですか？そのなんで企業はそろそろシフトせなあかんなみたいな感じになったんですか？
そうですね、やっぱりあの、まあ、なんですかね、例えばその気候変動の問題っていうのは前からそのなんですかね、みんな気づいていったわけですよね。もう90年代から、まあ、あの京都議定書とかそういった問題があって、そういったものがなんかおざなりにしていたっていうところがずっとあって、ここに来てその何て言うんですか、直接的なトリガーっていうのは僕も何て言うんですかね、ちょっとよくわからないんだけれども、例えばパリ協定とかまあ、いろんなものが、まあ、SDGs とか重なっていよいよようやくなんか重い腰を上げたっていうのは多分正直なところなのかなっていう気はしてますね。本当にやっぱりもうあの間に合わないよっていう感覚を何て言うんですかね、まあ欧州中心だとは思うんですけども、そういう感覚をようやく持ってきたっていうところなのかなって気はします。はい、
なので、
まあ、答えになってない
いやいや、けどそういったこうグローバルな問題も受けて、やはりこう企業も活動を変えていかないと、まあ、ある意味でその企業活動をやっていく環境っていうのも崩れちゃうと、なんかお金にもならないしっていうところもあって動き始めたのかなと思うんですけど、あのちょっとここで具体的な例で、あの金融と環境っていうところにちょっと戻していきたいんですけど、あの4月22日アースデーがありました。で、あの皆さん、はい、あのね、あのおめでとうございます。ちょっと最近の話ですが、その時にこれニューヨークの話なんですけど、世界最大規模のアセットマネージャーでバンガードっていうところがあるんですね。僕はあのブラックロックっていうところがあの知ってはいたんですけど、バンガード恥ずかしながら初耳だったんですが、このバンガードの前で、エクスティンクションレベリオンっていう、まあ、割とこう過激なデモをすることで知られているあのグループが、ここでデモを行ったと。で、まあそのなんていうか、銀行のそのなんていうか前にこう自分たちって鎖で銀行とつなげて、まあ結構な抗議活動を、したっていうのがニュースになっていたんですが、これすごいなと。そこには科学者であったり一般市民の方々がいて、まあこう体にはかなり体を張った抗議をしたっていうのがニュースになってたんですね。これそのなんか一体何がこういった方をそうさせてるんでしょうか。あのつまりはこう 今の金融の問題の何かに対するアクションなのかなと思うんですけど、なんか知ってる限りでこういった動きがある理由みたいなところを教えてくれますか？
もともと海外って、なんていうのかな、NGO と企業との、なんていうんですかね、そういった、まあ、キャンペーンを受けて、それに対して応えるみたいなのは、例えばナイキの話とか90年代に、児童労働とかあったりして、まあ、そういった倫理に反することをしてると、なんていうんですかね、社会が割と、そこに目を光らして、ものを言うっていうスタイルが昔からまああったって、土壌があったんですよね。で、それに対して企業っていうのも、昔はそこに対してやっぱり反発をしてたりしてたところがあるんですけども、歴史的に紐解くと、まあそういったものを受け入れた方が実は得じゃないのかっていうことに気づいた時期があって、そういったキャンペーンを受けると、企業が応えると。で、それに対してまたキャンペーンをされると、またそれに応えるっていう、なんかカウンターというか、いい、高みを目指す、お互いいい方向っていうのは、ある種出来上がってる部分がカルチャーとしてあるんですよね。海外で。で、まあそういった流れが一つあるっていうのがあるとは思うんですけども、で、特にまあこの金融機関に対しては、まあ企業とは違った、責任っていうのは実は明確化されていて、我々、まあ、そういったバンガードとかっていうのは、我々のお金を預かって、それを、我々を受益者として、彼は受託者という立場で扱うんですよね。で、受託者責任というのは非常に、重い責任として、捉えられているところがあってことなんですよ。で、いわゆる、まあ、運用する人ってファンドマネージャーって聞いたことあると思うんですけども、そういう人たちって、
ファンドがあって、それをまあ管理する人ですよね。
そうですね。まあ、運用する人、投資する人みたいな。で、その人たちっていうのは、弁護士とかお医者さんとかいった、いわゆる私業と同じように肩書きが非常に高いんですよね。社会的な、まあ、責任もあるんですよね。非常に。で、そうしたその受託者責任っていうものを負ってるっていう中で、多分今回に関しては、僕も詳しいことは知らないんですけども、例えば、最近は先ほど言った ESG 投資とか、まあそういう方針を掲げてる中で、例えば化石燃料には投資しませんみたいなことを謳ってたのに、まあ実は化石燃料に投資してたとかっていう、まあいわゆる受託者に、受益者に背くような、なんか動きがあったっていうところも、ある種起点として、そういったキャンペーンもあるし、で、一般の人も、自分たちは受益者としての権利を行使したっていう当たり前の動きとして、まあ、そういったことは結構海外では昔からあるのかなっていう気はしますね。
じゃあその金融機関が、けどそのお金預けてない人は、つまりファンドにお金を入れてない人は、特にヴァンガードさんに対してはその関係性はないわけですよね。受託者と受益者と。
直接的なものはないですね。ただやっぱり昔から NGO とかそういう人たちっていうのは、まあ、一般の人が声を出しにくいところを、まあ、なんていうんですかね、代わりに、先ほどご案内になった X なんとかさんっていう人たちも、まあ、そういう NGO さんとか NPO さんみたいな形として声を上げ、一般の方の代わりとして声を上げてたというふうに捉えられて部分もあるのかなっていうふうには思っています。
今回に関してはそのヴァンガードさんがやはり化石燃料関連企業への投資額が非常に高いということで、エクスティンクションレベリオンさんが気候変動を悪化させてるじゃないかということで、今すぐ即刻そういったところからお金を撤退しろっていうのが要望だったそうなんですけど、実際にその金融の業界に携わっていたり、そこを近く見られている溝口さんは、そういった動きが今後大きな変化に結びつくとお考えですか？
そうですね。例えば、バンガードさんも、いろんな投資してるわけですよね、と。で、その中で、自分の、投資額のうち、どのくらい化石燃料に対して投資してるかっていうのを開示しなければいけなくなってきてるんですよね。
それはなんでですか？ということはなってきているっていうのは、これまではしなくてもよくて、これからはちょっとそういった化石燃料関連企業への投資を開始しなくちゃいけなくなってきて、そんな変化が今起きてるっ ていうことなんですか？
そうですね、あのグローバルでなって、はい、国によってはもう完全にルール化されてるところもあったり、
ほう、
あとは出しましょうみたいなところもあって、で日本でも我々があのあの年金を運用している、GPIF っていうのがあって、まあ、200兆ぐらいあるんですけど、そこもあの自らやっぱり自分たちのポートフォリオで、あか、まあ投資してる資産でどのくらいのカーボンを出してるかっていうのを算出してるんですよね、
は
い、で 2,3 年前にした時に、はい、今自分たちが投資してるその割合で見ると、
はい、
まあその温暖化に換算すると、
はい、
1.5 度じゃなくて 2,3 度上がっちゃうよねっていう投資の仕方をしてたので、はい、彼らもその辺をちゃんと開示したりする形で見える化して、
はい、
なおかつ自分たちもあのちゃんと 1.5 度に整合するような形でそういったあの、まあ、いわゆる化石燃料とかそういった会社のへの投融資っていうのを下げていくっていうのを、まあ、世界で、まあ、ある種競うことによって自分たちのビジネスをあのチャンスを広げてるっていう側面もありますよね。
あの 1.5 度2度っていう数字がこうフォーカスになってるってことは、その背景にパリ協定っていうのがあって、その中であの、まあ、1.5 度2度って書かれているので、そこにこう向けた、まあ、ある意味でこう自分がどれだけ CO2 を出す出さないところに投資しているのかっていうところを、その数値目標に合わせるっていうことなのかなと思うんですけど、その変化が今世界中に起きていて、まあ、国によってはそれが、情報開示をしなくちゃいけないっていうところがもう制度の一部になっていて、でさらにこう GPIF であったりとか、まあ、法的にそれがおそらく求められていない日本のような国でもやっているところはあるという、このなんかグローバルな動きを、先導した、あるいはそこをこう大きく後押ししたイニシアチブっていうのはあったりするんですか？
その辺はですね、もともとはコフィ・アナンさんっていう方が国連の事務総長を2000年の前半ぐらいにやられてたと思うんですけれども、
はい、
その時に、投資家に投げかけたんですよね、
うん、
このままでは地球は持たないと、
うん、
で地球はあなた方の手の中にあるって投資家に説いたんですよね。
すげえ、なんか投資家喜びそうですね、その表現。
そうですね、それが響いてそこから、はい、今 PRI っていう
PRI Principles of Principles for Responsible Investment、
そうですっていうイニシアティブが国連から出て、そこが旗を振って、
はい、
ずっと活動して、まあ、それに賛同する会社っていうのはものすごい増えたっていうところなんですよね。
日本語だとあれですよね、社会的責任投資原則でしたっけ。
責任投資原則ですね、
はいはいはい、そこが、じゃあそこが結構こう大きな機運につながってたんですね。
そうですね、その辺がトリガーとなってやっぱり広がっていったっていうところですね、
はい、今その日本では例えばその開示する企業っていうのは増えてきてるんですか？
開示しないとやっぱりなんていうんですかね、投資できないんであ
、もうもはやそうなってるんですか、日本でも。
やっぱり例えばそのやっぱり成績表を見せてもらえないと評価できないですよね、
はいはい、
で仮に成績が良くても開示しないとやっぱ評価しなできないから、やっぱりそこから外れてってしまうっていう意味では、その悪くてもやっぱり開示してその土俵に乗るってことから進まないとやっぱり敬遠されてしまうっていうのがあって、そこがやっぱり浸透してる会社さんと浸透してない会社さんっていうのはまあ、いるのかなっていう気がします、
ね、はいはい、けどその、まあ、今大枠で動いている動きに関して言うと、もう投資家の目線からすると企業の成績表としてどれぐらい CO2 を出しているかっていうのが存在するようになったと、そういったこうエバリュエーションが項目として、まあ、もう認められるようになったっていう、そんな解釈なんですか？
そうですね、
すごいな。
でそこになんか統一的な形で世界で誰が見ても分かるような成績表を作りましょうみたいな動きが今動いてるってところですね。昔はちょっと乱立してたんですけど、見せ方が、はいはい、でそれをやっぱり統一しましょうよって形で動いてます。
そうなんですね。それがこう今気候変動に関連した、金融業界の一つの大きな動きなのかなって思うんですけど、で話を移す前に一つだけ、そこでじゃあ成績表がめちゃくちゃ悪い企業っていうのはやはり投資を受けにくくなってきてるんですか？
ですね、まあ受けに づらいし、投資家とやっぱ いわゆる面談みたいなことがたくさん行われて、
ちょっとあ
なた頑張って
みたいな、もうちょっと成績良くしてこようと。
そうですよね。で、まあ、なんていうんですか、国によっては、なんていうんですかね、もう1回、2回でお話聞いてくれない場合は、もうパサッと切って、投資から外してしまうみたいな、北欧とは結構厳しかった
です、ね。ああ、なんか日本の電力系の会社がいくつかダイベストメント、はい、まあ、その投資撤退されてたりしましたよね、過去に。
そうですね。
実際にその、プロの暇人さんは、現場でそういった、会社さんに、これまでこうちょっとあんた成績悪いんじゃないのみたいな、そういったこうやり取りはやったことあるんですか？
ですね、僕は、なんていうんですか、債券の投資家なんですね。
はい。
で、そういったいわゆるエンゲージメントっていうのは株式が中心なんです
ね。ああ、そうなんですね。
で、基本は。だけども、はいはい、僕はそれを乗り越えて、債券なので、
はい、
多分、もしかしたら日本で初めてなのかもしれないですけども、そういうのを、4、5年前にやりましたね。
へえ、すごい。
ものすごくタイミングも早かったし、なんか、なんですかね、債券者なのに、いわゆる株式投資家じゃないのに、まあそういったことも したことはありますね。はい、
そういった会話は、こう、なんか、どういう感じになるんですか？こう、ちょっとダメでしょみたいな、そんなやり取りを行うんですか？
いや、そんな感じでなくて、で、僕らもその、なんですか、いわゆる、グッドプラクティスっていうのは当時まだないんで、
ああ、わかんない感じ
ですか。手探り、そうなんですよ。手探りで、うん、で、もっと言っちゃうと、僕らもプロの運用機関ではないので、
はい、
ここは正直、まあ、手探りで本当に面談して、そこで、なんていうんですかね、いわゆるそこは化石燃料系に投資するようなスタンスがあったんですね。
はい。
で、あんまりちょっと問題なんだけど、政府系の、はい、まあ、なんていうところで、まあ、これ言っちゃうとバレちゃうかもしれないですけど、
結構言ってる。
で、そこの方とまあ話をして、
はい、
まあ、今後もそういう形だと、やっぱり投資しづらいねっていう話をして、
はい、
まあ、向こうも分かりましたみたいな形で、うん、で結果結論としては数年後にですね、彼らが調達するときにはそのまあいろんな形で調達お金を調達するんですけども、
はい、
いわゆるそこはサステナブルボンドっていうところラベリングボンドで発行したんですけども、はい、それを発行する際にはもうそのいわゆる化石燃料系っていうのはもうにはお金を出さないという形で外してからそういった調達をするような形には変わったっていうのはありますね。
そうなんですね。なんかもしかしたら溝口さんの経験ではこういうのはないかもしれないですけど、そういった会話した時に、まあ、例えばじゃあその話してる相手の企業が、まあ、化石燃料に投資をしてる会社だとしたらその人たちはこう、いやだけどだってお金になるんだもんみたいな、で溝口さんはいやそうじゃないんだよみたいなことを言ってもこうビジネスの世界ではいやだけどお金になるじゃんみたいな、そんなこと言われてもお金になるからなみたいな感じでこう意味わかんないあっち行ってみたいな感じにはならないんですか？
僕はないんですけど多分そういう時期もあったと思うんですよ ね、
あそうですね、
やっぱり理解されてない時に、
はい、
やっぱり目の前のお金が非常にやっぱりみんな大好きじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
でも、
う
ん、特に企業はやっぱり四半期で、結論を出さなきゃいけないっていうのがあってやっぱり手前のお金が大好き、うん、でも投資家は時間軸が違って30年とか見てたりするじゃないですか。
ああ、そういった投資家の方々もいるってことなんですね。
そうです。まあ基本的には投資家ってやっぱり10年以上とかの長期スパンで見るんで、多少その企業の四半期ごとに結果を出すっていうところのギャップの大きがあってやっぱりそこで噛み合わないっていうのは結構あったと思うんですよね。内容よりもやっぱり短期間で出さないと別の株主に文句言われるじゃないっていうのもあったりして、
はいはいはい、
でそこがいわゆる投資家サイドがその短期目線でなくて長期目線に変わってきたっていうことで逆に企業さんもじゃあ長期目線でビジネスできるのであれば長期的には化石燃料も撤退できるとかっていう、やっぱりそういう時間軸のシフトっていうのも、なんていうんですかね、機関投資家が促して、そういった、なんていうんですかね、逃げ道みたいなのを作っていくようなこともしてると思いますね。
いや、面白いです。今まで話してきたのは、気候変動系の、ESG の話ですけど、これが今、ネイチャーポジティブという言葉とともに、また新しい、自然系、より広いんですかね、自然系の領域でも、ファイナンスの動きが、変化してきているっていう意味が、っていうことが起きていると聞いているんですが、この具体的な話に入っていく前に、ネイチャーポジティブっていう言葉、が大切ということで、このあたりについて少し聞いていきたいんですけど、ネイチャーポジティブって何ですか？
そうですね。まだグローバルでは正式な定義っていうのは固まってないっていうのはまず一つあります。そこはちょっと、なんていうんですかね、整理しとかなきゃいけないところとして、ただ一般的な、概念っていうかビジョンとしてはですね、2020年を起点としますと。で、
2020
そ
年を起
こ
点として、
から、今、皆さんご存知の通り、今、我々の生活だと、地球1.5個とか2個ないと足りないよ、みたいな、いわゆる赤字状態ですよね。で、それを、2030年までに、赤字をゼロにして、2050年までには、ポジティブに持っていく。気候変動、2050年までに、ポジティブに回復させるっていう、そういったビジョンというか概念があるというところですね。
気候変動も含めたネイチャーポジティブなんですか？
ごめんなさい、ちょっと今、
あ、切れてました、僕。
切れてもごめんね。
いやいや、ごめんなさい、僕の問題です。ネイチャー、2000、あ、に、ごめんなさい、2000何年までっていうことになってるんですか、今。
2020をゼロとして、で、そこ、2030からプラスに持っていく、自然を回復させて、50年までに相当程度のっていう言い方しかまだなってないんですよね。
その言い方をしているのは、どこが主体になってるんですか？
この辺は、生物多様性を、仕切ってる COP。この間の15でしたっけ、秋にあった。その辺で、議論されてるところですね。
国連の生物多様性に、特化している、そういった部門っていうところの、会議でこういった、こんな感じなんじゃないかみたいな話が今されているっていう感じなんですね。
そうですね。COP10 とか、生物多様性の COP10 とか、その辺の話から、確か生物多様性50年ビジョンとか、なんかいろんなものが出てきて、ここ最近では、さっき言った通り20年を起点にして、30年からプラスで、50年にその相当程度の、みたいな、回復みたいな形で、言語化されているっていうところですね。
じゃあ自然のフットプリント、ネイチャーポジティブ、それを、自然のフットプリントをポジティブにしていくっていうネイチャーポジティブの動きと、金融っていうのは、気候変動と同じスキームであると思うんですけど、改めてどんな感じでつながってるんですか？
ここもやっぱり基本的にはやっぱり企業さんが主役なので、どれだけ企業さんが、してしまってたところとかっていうのを、まず一つ目は、そこをリスクとして認識するっていうところで、一方でそこを回復する、させるってことはやっぱり、チャンスでもあるので、そこにいち早く、ゲームチェンジしてるってことに気づいた人に、金融はやっぱりまたお金をシフトさせていくっていう動き、気候変動で同じような形にお金をシフトしていくっていう、いかにやっぱりゲームチェンジに早く気がつくかってことが大事っていうところですね。で、もう一つ気になるのは、やっぱり気候変動って変な話、何ですかね、全部自然エネルギーに変えてしまえば、ありんですね。ある程度、目的が達成されてしまうじゃないですかと。
そうですね。
ただ一方で、この生物多様性というか、自然、ネイチャーを相手っていうのは、水をきれいにしなきゃいけないとか、土壌をきれいにしなきゃいけないっていうと、もしかすると、気候変動より先に取り組むべきだったっていうか、そっちの方が大事なんじゃないのっていう気は僕なんか指摘しちゃってるんで ですよ、ね。なんか順番間違えてないっていう気がしないでもないところであるので、やっぱりあの最近ではその気候変動とネイチャーポジティブは同時解決だってことは言われてるんだけども、
はい、
もしかすると僕は、ネットポジティブが先じゃないって思ってるところはあります。
ああ、そうなんですね。あの、そのプライオリティもすごい面白いなと思います。あの、僕その温暖化関連の金融の動き、ですごく重要視されているのがやはり CO2 の開示と、その開示をしてから減らすっていうことじゃないですか。で、今あのプロの暇人さんもおっしゃってたのが、自然、例えば川を水をきれいにするとか、まあ、森を切らないとか、何なら森を再生させるとか、土壌がちゃんと健康な状態をこう維持したり育んだりっていうのって、なんかスコープが広いし、こうすごくいろんな側面があるし、なんか気候変動ってある意味 CO2 開示して減らすみたいなシンプルなところに対して、これ幅広くて難しそうだなって思うんですけど、そのあたりはどう見てますか？
あ、そこはもうおっしゃる通りで、気候変動ってさっき言った通り、その CO2 っていうシングルファクターみたいなものじゃない
ですか。はい、確かにシングルファクター、その通りですね。
うん、だけどもネイチャーってその何ですかね、ファクターがいっぱいあって、はい、その絡み方もわからない、いわゆるそのなんか複雑系っていう言葉ですよね。で、うん、プラス変な話、僕が、まあ、今東京にいるけども、東京で CO2 出しても変な話、裏のブラジルで出しても一緒だよねって、その場所に紐づくじゃないですか。
はい、そうですね。
で、やっぱりブラジルと東京で全くその価値とかも違うし、生物もいる生物も違ったりするし、
はい、
土壌も違うし、
うん、
ファクターも多いし、やっぱりその土地に紐づくって、そのローカリティってのは非常に重要だっていう意味では、
はい、
もうすごく複雑で、うん、あのやっぱりそこはみんな頭を悩ませてるっていうところですね。
ああ、ということで、やはりこのマルチファクターであって、かつそのマルチファクターももう地域によって全然違う。生物多様性一口で言っても、もう日本とブラジルは全然違うというこの複雑なところを、もうみんなこう頭をひねらせて考えてるけど難しいってなってるのは、やはりそれをどう定量化していくかっていうところが分かんないみたいな感じになってるってイメージですか？
そうですね。あのやっぱり数値を出るんだけども、やっぱりそれがやっぱりなかなかできてないんで難しいと、
うん、
ただやっぱり普通に考えれば、あの農薬使わないとか、あの、はい、やっぱりその生産の仕方とか消費の仕方を変えるっていうのは、まあ、あのそこは何ですか、誰でもできるっていうか、あのどの程度影響力があってのは分からないけれども、やっぱりそういったところからあの早めにやっていくしかないんだろうなっていうところだと思いますけど、
このそのネイチャーポジティブと金融のこう関連した動きっていうのを推し進めている、主なイニシアチブであったりとか、国であったりとか、企業だったりとか、そういったこう具体的な例を挙げるとしたら、今どのようなものがあるんですか？
まあ、例えば細かい話になっちゃうんですけども、例えばイギリスだと、はい、あの森林破壊に、関わっているかどうかっていうのをちゃんと、あの、なんていうんですか、開示しなさいみたいな。
はい。
もうこれ義務化なんですよね、確か。
はい、
あの、牛肉とかカカオとか皮とかパーム、まあそういったものが森林破壊をしてるかどうかっていうのをちゃんとの報告書で出しなさいみたいなのが義務化されてたり、はいはい、あとはその欧州だと、それが抵触した場合は、罰金払えっていうか、その回復費用を払えみたいなのもなんかあったりするっていう、なんか、まあ、こういったあの細かい例もあるんですけども、今はあの先ほどちょっと話出てたかな、TCFD っていうのが、いわゆるその気候変動を何ですか、数値化して、企業を開示して、まあ、フレームワークとして、あの、誰でも投資家が分かるような形の、なんか提供し、フレームワーク、あの、開示のフレームワークを提供したっていうのがあって、それに則って、はい、まあ、その成功体験に則って、あの、自然の方でも、買おうっていう動きが、あの、世界で今出ていますね。はい。
いや、そうなんですね。TNFD ですね。
はい、
あの 結構企業に対するこうプレッシャーみたいなアプローチみたいなのはすでに行われてるんですか？
そうですね、そういった動きはあるんだけど、何分去年の7月に確か発足して、この3月になんかベータ版みたいのが出たんですけども、やっぱりそのある程度器みたいのは先ほど言った TCFD をなぞって出てきてるんだけども、その中に入れる中身ですよね。そのどういったシナリオを描くべきなのかとか、どういった数値を出すのかっていうのがやっぱり、まだ決まってなくて、まあ、実際2023年に、まあ、あの完成版を目指すっていう状況なので、なかなかあのみんな不安な中をでも走らなきゃいけない、指揮されつつあるのかなって気がします。
今後その TNFD の動きっていうのは、まあ、まだまだで、しかも始まったばっかりで、そういう意味ではその先ほどあのプロのひまじさんが言ってたように、本当は気候変動よりこっちが先じゃないのっていう、まあ、そんな側面もありますが、今後どのように進化していき、それに応じてこう金融の世界、企業っていうのは変わっていくというふうに見ていますか？
やっぱり金融はやっぱり評価するっていう仕事があるので、その評価するためにはテーブルに材料を載せてもらわなければいけない。ですなわちその材料っていうのは、企業が抱える、その自然に対するリスクであったりチャンス、もしくは、自然が企業に与えるリスクであったりチャンス、その両方の側面を、まあ、開示していかなきゃいけない。でそれに対して、まあ、金融は答える。では、何ですかね。いろんな、その、何ですかね。まあ、関係者がいるので、統一的なものが早く出ればいいんだけども、なかなかそこで統一的なものが出なかったりっていうのと、仮にデータが出たとしても、それを評価する、その、生物多様性の専門家、人材がどこまでいるのっていう問題もあるのかなって気もしてます。
じゃあその評価して、まあ、あらゆる情報が開示されて、で、まあ、それに基づいてこう投資の決定がされるされないっていうのがこう世の中のメインストリームに、例えば今のこう温暖化で起きているような金融の動きと同等ぐらい世の中でこう話題に上がる、メインストリーム化されるっていうところまでは今から数えて何年ぐらいの話だと思っていますか？
だから、まあ、2023年を完成って言ってるので、
はい、
なんていうんですかね、早い人はもうその手前から走ると思うんだけども、うん、遅い人は2000なんかグッドプラクティスができた2025年から走るみたいな、
はい、
そういった形なのかなっていう気はしません。だからやっぱりその早い人と遅い人ではやっぱ5年ぐらい、今の、まあ、まさに日本が気候変動でも体験したような形になってしまうのかな。まあ、そこは避けたいんだけども、そんなイメージですね。
うんうん、ちなみにこれがメインストリーム化していくと、企業はどんなことができるんですか？その、まあ、メインストリーム化する手前で取り組むとしたら、なんか実際何をしたらいいんですか？
そうですよね。まず、なんだろうな。やっぱり、さっき言ったように、まあ、大量に水を使ったり、
はい、
やっぱりそこを、改めなければいけなかったり、逆に言うと、まあ、ちょっと僕の想像力がないのでわからないんだけども、そこに、はい、通じる、やっぱり、テクノロジーとか、やっぱり教育産業的なものっていうのは新たなビジネスとしてやっぱり生まれてくるのかなっていう気はしてます。だからその辺のなんか新たなそのテクノロジーで、一方でさっき言ったその食料も大量廃棄してたりとか、まあ医療とかも非常に大量廃棄してるとか、まあそういった産業っていうのは衰退されていくような、ちょっと答えからずれてるようなんだけれども、そういったところがなんかより鮮明になってで、新しいビジネスとなんかリスクがある産業になんか分かれていくのかなっていう感じですね。すいません、ちょっとずれちゃってます。
いえいえ、けどまあそういう意味ではこう社会のシフトもそこに合わせて今後起きていくっていう、そんなイメージなのかなと思いました。そしたら一旦、収録の方はここまでとさせていただいて、せっかくなんで 今日遠藤さんも、来ていただいているので、ちょっと一回僕のところで締めさせてもらって、これは収録上の都合で、でその後ちょっと遠藤さんを交えて軽く話してきたらなと思います。ではプロの暇人さん、今日は興味のある、話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。この機会をいただけてなんか非常に嬉しいです。なんか満足な回答ができなかったかもしれませんが、またもしかしたら続きがあればいいなと思ってます。
はい、はい、ぜひまた引き続き、はい、金融に関するいろんな動き教えてもらえたらなと思います。ありがとうございました。Thank you for listening. 聞いてくださってありがとうございました。いかがでしたか？よければぜひ番組のいいね、サブスク、シェアお願いします。グリーン大学ラジオを運営するオンラインコミュニティ、グリーン大学ではスラック上での情報交換やコミュニティ限定イベントなども行っています。しかも参加者1名につき毎月1本植樹を行っています。植樹先にはめちゃくちゃこだわっています。世界中をリサーチして見つけた最高の団体としか植樹は行いません。楽しく学びながら地球をグリーンに、そんなテーマのコミュニティです。ぜひご参加ください。それでは Thank you so much for listening and see you at the next episode. 聞いてくださってありがとうございました。良い一日を。